この企業に注目、
相場の福の神アネックス。
この番組は売り場を元気に、日本を元気にする会社メディアフラッグの提供でお送りします。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの松浦千佳です。相場の福の神アネックスは毎月第2第4金曜日の夕方に伸び盛りの企業のトップをお迎えしてお送りする企業情報番組です。マーケットプレス内火曜日と金曜日にお送りしている相場の福の神と連動していますが、取引時間中とはちょっと違ったリラックスムードでお時間も少し長めにとって注目企業のトップにじっくりとお話を伺ってまいります。ま
あ、今回ですねお呼びしている企業は札幌にですね本社があるということで、はい、やはりこの季節はですねやっぱりいいなという感じですよ ね。
そうですね、
東京やはりかなり厳しい暑さですからね、やはり札幌の方がなんとなく涼しいんじゃないかなという気がしますからね、
はいはい、今日は涼しい風を吹かせてくださる社長ということで、はい、この後早速トップの登場です。
この企業に注目、
相場の黒髪アネックス。
今日は証券コード6546東証一部上場フルテック代表取締役社長古野茂幸さんにお越しいただいています。
古野さんこんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
では古野さん、早速フルテックの事業内容から教えていただけますか。
はい、大きく分けて2つの事業がございます、
はい、
1つは建物の自動ドア開閉装置の販売施工アフターサービスの仕事、はい、もう1つはエントランス周辺のステンレス建具の製造販売と、はい、これは自動ドアの開閉装置とともにセットで販売するという事業でございます、はい、もう一つその他の事業として、自動ドアやサッシとは関係ないんですけれども、自転車のパーキング事業、駐輪システム事業やタバコの煙を浄化する、はい、分煙機という装置を販売する、トルネックスという商品の販売も行っております。
なるほど、はい、であれですよね、札幌が本社にあって地盤はもう札幌から今関東まで南下してきたところということですよね、
は
い、
スタートは北海道でしたけども、現在は東日本地区で、36の支店営業所を展開しております。東北ブロック、関東ブロックと販路を伸ばしてまいりました。
なるほど、
はい、古野さんの背景から伺ってまいりますが、小さな頃子供時代はどんなことに興味があったんですか。
もともと家でですね、商売をやってた関係で、
はい、
例えば今ブロック塀で話題になってますけども、うん、コンクリートブロックの製造販売の仕事、
はい、
それから合わせて、フルの家具といいましてですね、うん、家具の販売もやっていたものですから、当然ながら小さい頃から、家の仕事は当たり前のことのようによく手伝っておりました、
うんうん、そうだったんですね。
なるほど、
学生時代の頃に話をちょっと移しますと、古野さんは北海道大学のご志望で見事北大に合格されたのに、ご友人の受験に付き合って受験し合格した早稲田大学に進学されたという情報を私手に入れてるんですけど、うん、これ一体なぜですか。
まあ見事ではないで、ギリギリ多分北大に合格したと思うんですけども、これは結論から言うと、父がですね、早稲田大学に合格したという話をしたら、もう有無も言わさず東京へ行けと、
うん、
まさにその理由は言わないんですね、
はい、
死ぬまで、その理由は聞きませんでしたけども、うん、とにかく東京行けと、
うん、
多分これは早稲田であろうがどこであろうが、うん、どこの大学でも北海道から出て東京で4年間過ごせということだったんではないかなと今になってみると想像します。
よその世界を見てこいということですかね。
多分北海道だけではですね、うん、将来を考えたときに、胃の中の蛙になってしまうんじゃないかと、うん、で東京というところを見てる、そこで生活することがきっと将来役に立つのではないかと父親として考えたんではないかなと。
そして4年間東京で学ばれて、そしてお仕事を始めるということになりますが、社会人1年目はどちらでスタートされたんですか。
はい、トヨタ自動車工業という後半合併する前の会社で、今のトヨタ自動車に勤めました。
はい、
はい、
どんなお仕事をされてたんですか。
7年間結局いたんですけども、うん、その7年間ずっと社外調達部門、はい、購買というんですか、
はいはい、
トヨタの場合当時は社外調達率7割ということで、内製3割、うん、外注 7割ということで、うん、外注の占める割合は高いんですけれども、うん、そこ その部品購買といいますかね、いろんな車に使われる部品の購買をするセクション、
なるほど、
そこにおりました。
重要ですよね、これね。
そうですね、うん、ものづくりに直接触れることができたという意味ではプラスでした。
7年勤めたトヨタをお辞めになってフルテックに入社したのはどうしてですか？
まあ、ちょうど丸7年経って私もその仕事の面白みみたいのが実感できるようになったものですから、うん、実はトヨタは辞めたくはありませんでしたが、まあ、その辞める1、2年前から、まあ、父が、まあ、社長である父が体調は思わしくないということで、まあ、入退院を繰り返すような状況が続いていたわけですね、うん、まあ、それで、うん、誰かが会社を継がなくちゃいけないということになりまして、うん、これまた父親がですね、私に帰ってきてくれとは一言も言ったことはないんですね。
なるほど。
今で言うと忖度と言いますか、母親がどうやらその父親は、まあ、父はですね、私から親父は、長男に戻ってきてほしいというふうに思ってるらしいと、う
ん、なるほど、それを忖度
して、やはり長男であるならば、うん、まあ、代々商売やつきは家でもありましたし、うん、長男が継ぐのが真っ当なのかなと思ってですね、うん、まさに後ろ髪引かれる思いでトヨタから戻ってきたと、帰ってきたという感じなんです。はい、
そして働き始めて2017年に東証2部に上場されて、2018年の3月に、第一部に指定外されましたけれども、上場しようと思ったのはどうしてでしょうか？
まあ、当社は創業50年を超えてですね、はい、ようやく100億を超えて、うん、まあ、一度も赤字を出すことなく、うん、利益を積み上げてきて、まあ、完全な無借金経営になっていると、はい、ですから、まあ、はためから見れば盤石だというふうに思われてたかもしれませんけども、うん、私の心の中では、いや、このままじゃダメだと、うん、うちの会社はダメになるかもしれないと、そんな思いが強くてですね、はい、まあ、かっこいい言い方をすると、もう一回自分に、まあ、無知を得ると言いますか。
なるほど、上場という高いハードルを課すことによって、はい、まあ、会社自体が強くなる、ね、ということですか。
私自身にそういうハードルを課さなければ、うん、私自身も社長としてダメになる、うん、イコールその会社もこれ以上伸びない、うん、まあ、ひょっとしたら何年か後には本当に倒産するのではないかという危機感も含めてですね、うんうん、一度そういう環境に置けば、まあ、上場会社というのは当然ながら株主はじめステークホルダーの皆さんから常に企業価値を高めるというプレッシャーがありますよね。
そうですよね。決算説明会もしなきゃいけないし、
で、まあ、地元の友人なんかに相談すると、もうわざわざこんな会社作っておいてですね、上場なんかしなくてもいいじゃないかという気は大半だったんですけども、うん、あえて私はそういうところに身を置くことによって、うん、そのプレッシャーを力に変えて会社をさらに大きくしていこうと、まあ、それがうちが存続する、まあ、唯一の道なのかなと思って決断したんですね。
なるほど。
東証に上場して金をついた時のお気持ちとかってどんな気持ちだったでしょう？
実はですね、ご存知の通り5回金を鳴らせるんですけど、はい、私は金鳴らせなかったんです。
そうなんですか？なぜですか？
これ主幹事証券の方からもですね、うんうん、いや、社長が叩かないという例はほとんど経験してないと。
ないでしょうね、聞いたの
は。でもう直前まで、前々から私は叩かないと言って5人を選定してたんですけど、うん、当日になっても主幹事証券の方が、うん、いや、社長本当に叩かないんですかと、今日は、うん、いや、叩きませんと、うん、で叩かなかったんです、うん、ですから最初に叩いてもらったのが代表取締役副社長で、うん、前期も退任しましたけども、当社に45年在籍して、うん、まあ、在籍している役員の中では最も勤務が長く、かつ会社に対する貢献度が、まあ、抜群に高い、
高かったと、
うんうん、で、まあ、あと1年2年で退任するということも本人も私も分かっていたので、うん、こういう会社を作ってくれた一番の功労者にまず一発目を叩いていただいて、
素敵ですね。
で、二つ目はですね、まず上場準備に当たった管理本部の長である、うん、田中という専務に叩いてもらい、うん、あと3人はですね、同じ管理本部のまさにその上場準備の、うん、まあ、その、うん、若手3人、
うん、
まだ課長とか、うん、主任とか、はい、そういう主任にもなってない、はい、若い人に3回叩いてもらったと、
は
い、で、私は叩かなかったんです。
うん、若い方はすごい嬉しかったんじゃないですかね。
そうですね、
なかなかそういった機会ないですよね。
うん、そうですね、まあ、それ実は一番若い社員が、いや、社長上場した時に金って5回叩くんですけど知ってますか、うん、いや、そうだね、5回だねって、で、私に 一つね一発叩かせてもらえませんかってだいぶ前に、うん、12年ぐらい前に
で、ね、
で私はいいですよって、はい、でその時から私も自分自身で叩くよりは、うん、5回叩けんであれば、うん、誰に叩いてもらおうかなと思ってて、うん、その5人を選んだんですよね。
皆さんにとって思い入れが深い鐘になったでしょうね。
そう思っていただければ幸いだし、うん、あの私自身の気持ちとしてはまあゴールでないって気持ちは前からあってね。
なるほど。
まあ、先ほど言った目的からするとこれがスタートなので、うんうん、やったとか大喜びするって話じゃなくて、うん、いよいよこれからだということなので、うん、まあ、その上場準備に当たったあのスタッフプラス、うん、まあ、会社の対する最大の功労者に叩いていただいて、うん、私はそれに寄り添ってこれからスタートだって感じでしたね、うん、
なるほど、ね。あと、まあ、御社ここからですねちょっと会社の内容について聞くという形になるんですけど、はい、自動ドア業界って非常に不思議な業界で新築のビルとかマンションではあまり儲けにくいということなんですけど、うん、これってどういうことなんですか。
まあ、あの業界大変競争が激しいということ、うんうん、まあ、自動ドア開閉装置そのものについてはあまり差別化お互いにされていないものですから、うんうんうん、まあ、特にその国立競技場だとかですね、うん、オリンピック施設だとか、うん、病院で多大数があるところだとか、うん、どうしてもやっぱり目立った町営物件ってのは皆さん取りたいんですね、
う
ん、
まあそうですよね、
ですからあの競争が激しいのと、うん、まあ、売り先はゼネコンであったり、うん、それから冊子メーカーだったりするんですけども、うんうん、まあ、そういう競争が激しい中で値引き要請も非常に強いんですね、うんうん、でそれでやっぱりこう過当競争の中で受注するものですから、うんうん、中にはですね赤字で受注する物件も実際には、うん、残念ながらございます、
うん、
はい、
これどうやって儲けるんですか。
これはですねアフターサービスのところなんですね。やっぱり、まあ、取り付けた後、うん、まあ、エンドユーザーと直接保守契約を結んで、うん、年2回または3回定期的に点検をやって保守点検料をもらう、うんうん、これはあの全体の3割強で、うん、あの全部のお客様がそのサービスをに入ってくれるわけではありません、うん、まあ、それ以外のお客様はオンコールの、うん、オンコールで、
ああ、まあ、自動ドア
壊れた時に、
ね、
あの電話していただくので、うんうん、できるだけ迅速に行って、修理をするという、うんうん、まあ、それともう一つの柱はですね、うん、これが一番あの当社今力を入れてるんですけども、うん、古くなった自動ドアを更新すると、
うん、あれって機械的なものだから壊れる、はい、壊れるっていうか寿命があるんですよ。どれぐらいなんですか。
そうですね、大体年数で平均すると、12年ですね。
10年ですか、
はい、
当然そのいっぱい開いたり閉めたりするところでは短くなるし、まあ、そうでもないところではもうちょっと長くなると、
はい、これはあの、実際は年数で、測るのがではなくてですね、うん、開閉回数で、うん、測るのが一番適切ですね。ですから、うん、あの5年で更新するとこもあれば、うん、20年持つとこもあれば、うん、様々なんですけど、それを平均すると結果的には12年っていう年数で言ったら12年なんですけどね、うんうん、まあ、それも、ジェネコンとか冊子メーカーではなくて、うん、接種とか管理会社直に当社が工場するものですから、うんうん、比較的粗利が高いと。
なるほど、利益率が高い
と、ですから保守サービスとこの取り替えのところ、うん、まあ、リニューアルも含めてですね、うん、そこで最初の、まあ、その採算性の悪い新規の部分を埋め直すというか、うんうん、取り直すという感じですね、う
ん、なるほど。あと御社は積極的にですね M&A を活用してもともと地盤の北海道札幌からですね徐々に南下して今関東まで来やってきたということなんですけど、はい、なんかなんでポスポスと行かずにこのゆっくりとこうじわーっとこの面のように行くんですか。
そうですね、今も申し上げましたけど自動ドアの特徴というのは、うんうんうん、売りっぱなしじゃなくて、
なるほど、
売った後のアフターサービスが非常に重要。
あ、壊れたらすぐ来いって言われなきゃいけないから、ね、やっぱりそのポツポツとやるとこれなかなかが大変だということですか。
そうですね、まあ、売りっぱなしの商品であれば例えば札幌からスタートして東京に支店を出すという、うん、北海道の企業たくさんありますけども、
うんうん、あれもそうね、
そうではなくて当社は北海道からスタートして、うん、まず仙台に行き、うん、仙台から宇都宮北関東に行き、うん、そして関東に来るという、うん、面で広げていったのはその上段の特徴であるアフターサービスが非常に重要だというところ、
なるほど、
まあ、それでこう、点々じゃなくて面でこう拡大していくという、うんうんうん、まあ、そういうビジネスモデルなんですね、うん、ですからまあ、同じような商売をやっていて、うん、事業をやっていて経営が芳しくないという、うん、それがうちは支援に入る、そして子会社化するとか吸収合併するというような形で販路を徐々に北海道から東北、うん、北関東、うん、首都圏とに広めてきたということですね。
なるほど、はい、新設で店舗だけ出すだけでなくもう既存の会社、販路を買うっていうのは一つはやっぱりもともと持ってるやつを買うっていう、
もう今おっしゃる通りです、うん、それは会社を買うと同時に、うん、既存のですね自動ドアを買うということですね、う
ん、なるほど、 そうするとそれのメンテナンスであったり取り替えで儲かるからという形ですか。はい、逆に言うとポンと出しただけではなかなか儲かりづらいということですか。
そうですね、まあ、新規だけのスタートになりますから、うん、先ほど言ったように新しい新規の自動ドアの装置は採算性が悪い、うん、もうそこだけだとですね、うん、大変苦しいですね、うん、で古い会社を買う歴史のある会社を買うということはそこが持っている自動ドアの管理台数も一緒に買うという、うんうん、そこからは先言ったように保守契約だとか、うん、取り替えとか、うん、そういうところでの収益が明日からすぐ上がりますよね。
なるほど。
でそこがやっぱり買収のポイントなんですよね。
なるほど、はい、あとこの自動喫煙対策これをですね今強化しているという形になって、まあ、改正経口増進法これが成立して、はい、2020年東京五輪パラリンピックに向けてですね、まあ、段階的に施行されるという形で、はい、まあ、これがですね御社のこの喫煙所システムトルネックスというそうなんですけどこれに大きな追い風になっているそうですか。
はい、まあ、これからですけれども、うん、国の、まあ、厚生省が立案した改正健康増進法が今国会で成立した、うん、ほぼ同時にその東京都の受動喫煙防止条例というのも、うん、可決しましてですね、うん、これ東京都のはかなり厳しい条例なのでな、まあ、これ賛否いろいろあるんですけれども、うん、いずれにせよですね例えば飲食店等などでも原則禁煙、うんうん、でお客様のために喫煙できるスペースを設けるのであれば、うん、そういう喫煙所システムをしっかり作って、うん、タバコの煙を一切漏れないようなブースと、うん、タバコの煙を浄化する装置を設置しなければならないという義務付けなんですね、うんうん、
なるほど。
でこれは若干低いですけど罰金なんかも課せられます、うんうん、その代わりですね設置した企業だとか中小企業とか飲食店には、うん、東京都だとかかった費用の5分の4、うん、マックス300万まで、
調理ですか、
助成金が出るという、
助成金出ちゃう、
いう法律なんですね。
なるほど。
全部これからなんですけども、うん、ですからそういう小さな飲食店も含めてこれから営業を継続していくためには、うん、そういう喫煙対策、まあ、自動喫煙防止対策を施さなくちゃいけないと、うんうん、そのために装置とか場所も必要になってくると、うん、でそこでこうまたトルネックスっていう話になるんで、うん、
なるほど、
まあ、今非常にこれからフォローの風が吹いてくるんじゃないかなと思いますね、
うん、なるほど。あともう一つですねメディアフラッグさんが、自動ドア防護策、はい、デジタルサイネージを共同開発発売販売ということで、はい、7月12日に発表して、まあ、御社とのですね、業務提携これを発表されてるんですけど、はい、この内容についてちょっと教えていただけますでしょうか。
これは自動ドアの周りに実は通行人の安全対策のために、はい、防護柵というものが両サイドにあるんです、
はい、ありますね、はい、
でこれガラスほとんどガラスのものが多いですね、うんうんうんうん、透明のガラス、うん、まあ、そこにメディアフラッグさんが得意なデジタルサイネージを組み込もうと、
看板ですね、
はいはい、でこれもその静止じゃなくて、
うん、動画ですか、
動画、
はいはい、
なおかつ実は、両面別々の絵を得れるんですね。
あ、そうなんですか。
入るとき見える絵と、
あ、なるほど、
向こうからまあ、
入るときには例えば商業施設であれば中の店舗とかさまざまなもので、はい、出ていくときには出た後にあるものが出るとか、
まあ、そうですね。
なるほど。
例えば入っていくときにはこの入っているテナントな、うん、飲食店の、まあ、今日の例えばおすすめなんかが出てくるとすれば、うんうん、戻ってくるときにはこれからの天気予報みたいなのも、うん、
なるほど、なるほど、
いいですね、
出せるんですよね。
なるほど、
そういう非常にまあ、メディアフラッグさんが得意としている、うん、そのデジタルサイネージの分野と、うん、まあ、自動ドアが融合して、うん、私どもからすると、うん、自動ドアの付加価値が高まる、
なるほど、
ということでですね、うん、まあ、プラスアルファの成長戦略として、うん、大変重要視しているその一つ の、うん、まあ、形ですね、うん、はい、
なるほど。今後の御社の成長を引っ張るものを改めて教えていただきたいんですか。
はい、大きくは2つありましてですね、今北海道から東北関東へ来たということで、うん、やはりその販売テリトリーをこれからも広げていくと、うん、まあ、できたら同じような形で西日本地区に進出をしたいというのが一つ、うん、まあ、それ以前にまだ実は東京を中心とした首都圏において、うん、当社のシェアは今 15% ぐらいなんです、うん、で東北海道はもうすでに 50% のシェアを持ってますので、うんうん、まあ、そこを伸ばすというよりも経営資源を首都圏に、投下して、うん、首都圏でもっともっとシェアを伸ばすというのが、うん、一つですね。
なるほど。
で二つ目は先ほど取り替えリニューアルの話をしましたけれども、うん、当社は今26万台強のですね、うん、自動ドアを、うん、 手元に持ってるというか、うんうん、ユーザー管理をしてるわけですね、うん、先ほど言ったように12年に1回、うん、取り替え需要が出てくると、うん、この掘り起こしをまだまだするということ、うんうん、でそれと自動ドアだけの更新 だけじゃなくてですね、うん、先ほどの
デジタルサイネージとか、
デジタルサイネージもそうですね、うんうん、それからセキュリティだとか、うん、それからもともと当社が持ってるドアとかステンレスサッシ、うんうん、トータルでリニューアルする、まあ、我々トータルリニューアル提案と言ってるんですけど、うん、これは最近非常に伸びてるわけですね、うん、で収益性の高いそのリニューアルの部分を伸ばすことによって、うん、収益を拡大していく、うん、あとプラスアルファとして今回そのメディアフラッグさんとタイプでやった、うん、まあ、自動ドアの、
うん、
新たな付加価値を追加するという、うんうん、そういう戦略、まあ、大きく分けても3つぐらいの方向性、水平垂直プラスアルファと、
なるほど、
まあ、そんな感じでございます。
なるほど。まあ、最後ちょっとまとめさせていただきますと、まあ、今後もですね、まあ、同業他社の買収を行い徐々に軟化していく戦略という形になります。まあ、設置台数の増加による安定したストック型収益が積み上がっていくため、まあ、安定的なですね、高成長を期待できるかなと思います。まあ、メディアフラッグさんとの業務提携で現在設置している自動ドアなどから新たな収益源、これをですね、模索する動きもあります。まあ、予想配当利回りが 2% 強、株主優待で100株保有するとですね、1000円相当のクオカードをもらえますので、まあ、じっくりとですね、中長期で保有したい銘柄だと思います。
今日は証券コード6546東証一部上場フルテック代表取締役社長古野茂幸さんにお越しいただきました。古野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございます。
なお、投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
この企業に注目、
相場の黒髪アネックス。
さて、ここでお知らせです。東証マザーズ上場、証券コード6067メディアフラッグは、売り場を元気に、日本を元気にする会社です。 IoT サイネージや接客改善をサポートする覆面調査サービスを提供、人材不足の販売スタッフを効率的に派遣、また海外はインドに展開中。2017年12月期の純利益は過去最高を記録。さらなる飛躍を目指します。東証マザーズ上場、証券コード6067、メディアフラッグにご注目ください。エンディングの時間でございます。はい、藤本さん、自動ドアの新たな付加価値、
なんかいろんなことができそうですね。
はい、いろいろな広告をつけた自動ドアが私たちの前に出てくるというわけですよね。うんうん、はい、楽しみですね。はい、ラジオ日経の番組ホームページではスタジオの模様などもご紹介していますので、ぜひご覧ください。ホームページからポッドキャストオンデマンドもお楽しみいただけます。それではお時間となりました。お相手は相場の福の神、財産ネット企業調査部長の
藤本信之と
松浦千佳でした。次回の放送は8月24日金曜日の午後5時からになります。それでは素敵な週末をお迎えください。
ほなまた。
この企業に注目、相場の福の神アネックス。この番組は売り場を元気に、日本を元気にする会社、メディアフラッグの提供でお送りしました。